はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけれども、設問1が訴訟要件の問題、設問2が本案の問題ということになります。で、設問1からいきますけれども、まずね、どのような訴訟を提起するべきかということで、で、自分に対する不許可の取り消し訴訟は当然として、ワインに対するですね、公衆浴場の営業許可、ね、取り消し訴訟を提起するということも考えられるわけです。で、そしてそこで問題になるのは、当然これは他人に対してなされた処分ということになりますので、原告適格というわけですよね。で、原告適格とくれば、いわゆる法律で保護された利益説、判例の見解を書いて、そして個人の個別的利益として保護されているのかどうかということを書いて、で、当てはめていくと、こういう流れになるわけですよね。で、ただ本件はそれじゃうまくいかないんですね。これどうしてうまくいかないのかということになると、一般的な原告適格の問題はですね、例えば文殊事件のような場合を考えてみればよくって、まあ原子炉設置許可がなされましたと。で、それによって原子炉が動き出しちゃうと、まあ事故なんかが起きたと。まああまり考えたくない場合ですが、事故なんかが起きた場合に自分もですね、被害を被る可能性があるんじゃないかと。そこでね、その原子炉設置許可なんかを捕まえて争うと。これが一般的なね、原告適格の問題類型なんですよね。で、多くの判例が今言った類型です。で、そこではですね、言うならば法的効果は自分に直接及んでない。ある意味事実上の効果が自分に及ぶだけなんですよね。原子炉設置許可を自分が別にね、その受けたとか、まあ、あるいはその原子炉設置許可をもらえなかったとか、そういう場合じゃない。まあ要するに縄手人じゃないわけですよね。だからその意味で法的効果っていうのは自分に及んでないんだけれども、さっき言ったように原子炉が動き出してしまえばね、事故が起きた時なんかは自分も被害を被る可能性が出てくるわけですから、だからね、これは事実上の影響を受けているというふうに言えるわけです。だから言うならば事実上の影響を受けるもので訴えできるのは誰ですかっていうのが一般的な問題状況なんですよね。これに対して本件は違うんですよね。本件は、これはいわゆる軽眼関係の事例というふうに言われています。で、軽眼関係の事例の場合はですね、何が違うのかって言いますと、これね、本件ではまさにその、距離制限規定があるわけなんですけれども、距離制限規定があるとですね、一定の区域内においては、あるものに対する許可が、あるものに対する不許可を意味するわけですよね。今回は Y の申請が許可されていて、X の申請が不許可になって、またその逆もね、当然あり得るわけで、X の申請が許可されれば Y の申請が不許可になると、こういう関係にあるわけですよね。だから言うならば Y の申請が許可された瞬間に自分の不許可になっちゃうという意味で Y の申請のその許可ということのその法的効果が自分に及んでるというふうなね、そういうふうな言い方もできるんですよね。今言ったようにもし考えることができるんだったら法的効果がね、自分に対して直接ではないけれどもある種間接的に及んでるというふうに見ることができますから、だとするとこれは縄手に近いポジションにいるんじゃないかと、そう見ることができるわけです。なので例えば総合講義ではこれを準縄手人というふうにしてね、お話をしているわけですけどね。はい。まあ、準縄手人っていうのはある学説のね、特定の学説の呼び方ですから、別に呼び方なんでも構わないんですけれども、いずれにしても縄手人に近いポジションにいるんじゃないかというところが重要になってくるわけですよね。はい。そして今言ったように考えれば、縄手人に原告適格が認められるのはある意味当然ですから、それを疑う人は誰もいませんのでね。だから、当然ね、その準縄手人のものにもですね、原告適格が認められるということになるわけなんですよね。で、実際判例もまあそういうふうに考えているよということですよね。はい。軽眼関係にある場合、基本的に原告適格認めるというのが判例になりますんでね。いいですかね。ちょっとこのあたりね、総合講義の方を復習しておいていただけるといいんじゃないかなと。まあ、もう総合講義取ってない人はね、お手持ちの、まあ、教科書とかをね、見ておいていただけるといいかなというふうに思いますけどね。はい。原告適格ありということになります。で、次、設問2やりましょう。で、設問2ですけれども、まずですね、事実関係ね、ちょっと確認しておきますと、X が申請をしてね、で、それはまあ、書類不備があるという、突っ返されたわけですよね。だけど実際ね、その書類に不備はなかったわけです。まあ要するに補正しなくてよかったわけですよね。突っ返される理由あれはなかったということです。で、その突っ返される間に Y がですね、申請をしてしまったと。で、Y と X はこれ軽眼関係にありますので、なのでですね、Y の申請が許可されてしまうと、まあ、X は不許可になっちゃう。で、実際そういうふうになっちゃったわけですよね。で、そこでまあ X としてはですね、自分の方が先に出していると。で、しかもそれ適法に先に出しているわけですから、自分こそは許可されるべきだろうとね。Y の方が不許可になるべきだったと。こういうふうに主張したいはずですよね。だから X の主張のベースになってくるのは、自分が先に出したのが自分が勝つんだっていうこの部分です。で、こういうのを先眼主義っていうふうに言いますね。自分の方が先なんだから自分は勝つべきだと。まあ要するに裁量がね、基本的にないということになってきます。もし裁量があるんだすれば、単純な先後関係だけで決まらないはずなんでね。なので、もし Y の方が、申請は遅かったかもしれないけれども、Y に許可を出すのが適切だということになったら、ね、その判断というものは当然ね、尊重しなければいけないということになりますからね。だから、先眼主義が採用されているのかというところが問題になってきます。公衆浴場法の2条ですよね。これによってですね、先眼主義が採用されているのかどうかというところが問題になってくるわけなんですけれども、訴訟した昭和45年の判例はですね、まさにそこを認めてるんですよね。 ちょっとその半分引用しておきましたので見ていただきますと、主として国民保健および環境衛生という公共の福祉の見地から営業の自由を制限すると。まあ、このあたりはね、憲法でも問題になってくるところですけどね。そして民意規定の趣旨及びその文言からすれば民意許可の申請が所定の許可基準に適合する限り、行政庁はこれに対して許可を与えなければならないものと解されるから、本件のように民意許可をめぐって請願関係が生じた場合に、各請願者の申請がいずれも許可基準を満たすものであって、その限りでは条件が同一であるときは、行政庁はその申請の選考によって、請願者に許可を与えなければならないと、まさにね、請願主義を取っているということになりますよね。学説上はですね、これを、その、いわゆる許可と特許ですね、警察許可と公共企業の特許のね、その類型的な区別ってね、考えていきましょうっていう立場も有力なんですけれども、判例はあくまでね、公職商法2条の解釈という形でね、請願主義を導き出しています。ね。はい。で、あとですね、一応まあ前提問題って形になっちゃうと思いますけれども、いわゆる不受理概念というのは今が否定されてますから、だからもしね適切にその書類が備えられているということになった場合にはすぐに審査を開始しなければいけないはずですね。だからいわゆる不受理というものが認められていない以上ですね、やはり X の方がまあ先にですね出していて、でそしてまあそれでねその行政庁にまあその到達した時にすぐにその審査を開始しなければいけないわけですから、だから本来だったら X がね、その他の要件というものを満たしているんだったら、まあ許可されるべきだったということになりますよね。Y が不許可になるべきだったということですよね。はい。まあその他の要件に関してはね、この公衆浴場法の規定、まあこれしか引いてませんからね、まあ基本的に満たすというふうに考えていただいていいのかなというふうに思うんですけどね。はい。いいですかね。じゃあ、ちょっと回答の方をね、見ていただきたいなと思いますが、提起すべき訴訟ですけれども、これですね、Y に対する営業許可処分の取り消し訴訟ということになります。で、問題になってくるのは原告適格ですよね。で、いわゆるその、法律上保護された利益説ですね。これはまあ、簡単に書いていただければいいんじゃないかと思いますね。まあ、ここのところはちょっと難しい問題で、一般的にね、法律上保護される利益とは、不特定多数者の具体的利益は一般的公益に吸収、解消されず、個人の個別的利益として保護されるような利益を言うというね、この部分ですけれども、これはね、純粋な第三者が争う場合にね、使われる部分なんですよね。まあ言うならば、その公益がですね、個人の個別的利益っていうものを包摂するような、そういう関係にある場合なんで、まあこれを書くのが果たして適切なんだろうかという問題はあるんですけどね。まあ、純な当て人というような説明をしたと思いますけれども、純な当て人という考え方を取るんであればですね、まあ、必ずしもその純粋な第三者が、まあ、その争うという場合と同じように考える必要はありませんのでね、このあたりの規範の使い分けっていうのは若干微妙なところがあるんですけど、判例がはっきりしないんで、まあ、一応ね、それを書いておいたって感じですね。だからまあ、その意味では、その、ね、定義だけでもいいかもしれませんね。法律上の利益を有するものとは、当該処分により事故の権利もしくは法律が保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害される恐れのあるものを言うと。でこれには当然名当てにも入ってるはずなんでね、これ名当てに入ってるんで気をつけてくださいね。この9条1項の法律の利益を有するものは全部含みますからね、純粋な第三者だけではありませんので、ちょっと実際条文見ていただいた方が分かりやすいですかね。9条1項を見ていただくと、処分の取り消しの訴え及び採決の取り消しの訴えは当該処分または採決の取り消しを求めにつき法律上の利益を有するもの括弧飛ばしますがに限り提起することができるというふうに書かれてますよね。だからこれは名当て人も当然ね、この法律の利益を有するものに入ってくるわけです。でそして判例は法律の利益を有するものというのを当該処分により事故の権利もしくは法律で保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害される恐れのあるものというふうに定義をしているわけですから、名当て人だろうが何だろうがね、この定義には当てはまらないと、原告定格認められないということになりますので、この定義までは使って構わないですね。ただその後の法律で保護される利益とうんぬんかんぬんみたいな話っていうのは、これは純粋な第三者で問題になるような、まあケースをね想定してますので、ここは書かなくてもいいかもしれないということですよね。はい。で、なので、まあ、X はね、自らの当て人とする不許可の取り消しを求める場合というのは、当然に法律の利益を有するということになるでしょうね。まあ、特にまあね、さっきの定義で言うんだったら、当該処分により事故の権利を侵害される、侵害されるものですね。まあ、内緒は必然的に侵害される恐れがあるもの。まあ、侵害されるものってことでね、いいかなと思いますけどね。はい。じゃあ一方で、Y に対する営業許可処分の取り消しを求める場合はどうなんだろうかということですね。で、X は侵害される利益、まあ、非侵害利益ですね。これ何なのかっていうと、適正な許可制度の運用によって保護されるべき営業上の利益ということになるでしょうね。で、これが個々人の個別的利益として保護されているのかどうかが問題ですね。まあ、先ほども言いましたように、個々人の個別的利益っていうものは、これはあくまでもですね、純粋な第三者が争うという、そういうケースなんですね。まあ、言うなら公益の中に、こう、包含関係にあるね、そういうふうな場合です。 この公益の一部にね、吸収回収されてしまうのか、それともですね、個人の個別的利益として特別扱いされているのかっていう、そういう場合にね、問題になるんですけれども、まあ、本件のような場合ね、これ当てはまるかどうかは微妙ということになるでしょう。これも先ほどもね、お話した通りということなんですけどね。まあ、ただ判例は一応この枠組みで考えてるんじゃないかなと思われますので、まあ、それでいいかなと思いますけどね。解説の方にね、引用した半分ちょっと見ていただくと、1、2、3、4段落目のところね、一番最後の段落ですけれども、ここのところでですね、まあ一番最後の段落、一番最後の文を見ていただくと、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず、公衆浴場法によって保護せられる法的利益っていう言葉を使ってますから、まあ個人の個別的利益っていう言葉は使ってませんが、おそらくこのね、枠組みで考えていると思われますね。まあ、個人の個別的利益として保護されているかどうかっていう話はね、もっと後に判例法理として確立するんで、この時代には確立しなかったんですよね。はい。この昭和37年の判例時代は確立してなかったけどね。まあ、ただ、今言ったようなフレーズからするとですね、おそらくまあこの枠組みで考えてるんじゃないかと思われるんですよね。はい。で、じゃあ、果たして個人の個別的利益認められるかっていうのは問題になるわけですけれども、まあ、ここはね、経営関係の特殊性というものをね、強調した論述にしておきました。まさにその表裏一体の関係になるということですよね。だから、一方に対するですね、その許可処分というのは他方に対する不許可処分になるわけですから、許可処分を争うという場合だったら当然ね、これ個人の個別的利益として保護されているというふうに言っていいでしょうというわけですよね。はい。で、この書き方の他にですね、その解説中のね、半分の先ほど見た段落ちょっともう一回見ていただくと、これそのまま使ってもいいかなって気がしますね。その公衆浴場法の許可制のその趣旨から導いていくっていうやり方ですね。ちょっと見ていただくと、公衆浴場法は許可制を採用し、全通の規定を設けたのは、主として国民保険及び、環境衛生という公共の福祉の見地から出たものであることは無論であるが、多面同時に無用の競争により、経営が不合理化することのないように、乱立を防止することは公共の福祉のため必要であるとの見地から、非許可者を乱立による経営の不合理化から守ろうとすると。まあ、ここで特許的なね、面が見て取れるわけですが、そういう意図をも有するものであることは否定し得ないと。まあ、だから憲法的に言えば消極目的とね、積極目的の併用というね、そういう形になると思うんですけど、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業所の利益はうんぬんかん、まあ、これあとで、さっき読んだところですけどね、はい、こういう書き方でもいいかなというふうに思いますね。まあ、どっちでもいいと思いますね。まあ、個人的にはですね、やっぱりその経営関係だっていうことはね、自分はしっかり理解してるんだと、そういうね、言うなら事案類型だと、通常 の、 その純粋な第三者がね、争った場合とちょっと違うんだということをアピールするためにね、ちょっと判例とは違った書き方にしてますけれどもね、まあ、どちらでもいいんじゃないかというふうに思いますね。逆にね、こういうふうな書き方しちゃうと、判例知らないんじゃないかみたいなね、そういうふうにこうね、見られても嫌だっていう人は、まあ、判例通りに書けばいいかなというところはありますよね。はい、で次に法案の問題ですけれども、まあ、X の主張をまず簡単にまとめておいてですね、まあ、要するに宣願主義だということね。じゃあ果たして宣願主義取られているのかということで、ここはですね、まあ、判例通りでいいかなと、まあ、先ほどね、主として国民保険、環境衛生という公共の福祉の見地から営業の自由を制限すると、ね、ここはまさにね、じゃあこの営業の自由の制限というものが、まあ、もっと言えば職業の自由の制限でしょうけれども、それがですね、憲法22条で反しないかというのが問題になるわけですね。で、ここはまさに、ね、憲法判例でやるところになりますけれども、で、その規定からすればですね、許可の申請が、所定の許可基準に適用する限り、行政庁これに対して許可をいただければならないということになりますよね。許可基準を満たすんだったら、ね、時間的な戦後関係で優劣が決まるということになります。で、今回はですね、許可基準、その申請書類に特に問題なかったということになるはずですから、ね、他の許可、条件を満たしているんであれば、X は許可を受けるべきだったということになるわけですよね。はい。他の許可要件を、ね、満たしてる方がよくわからないけどね。ただ問題文に書かれてないんで。まあそこは満たせば、満たしたとすればっていう仮定的な書き方でもいいし、また満たしてるっていう認定しちゃってもいいと思いますけどね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。